私たちは人と言葉を交わして生活をしております。人と言葉を交わすことを会話と言ったり、おしゃべりと言ったり、話し合い、そんなふうに言ったりいたします。要するに単なるたわいもないおしゃべりもあれば、真剣な話し合いもあるんですよね。聖書の中にはイエス様が人と会話をする場面というのがたくさん出てまいります。まあ、ほとんどがイエスについてはそれと言ってもいいんですけれど、で弟子たちを相手にするとき、まあ、今日もそこがあのお話が出ていますけど、弟子たちを相手にしたときはイエスは教えるというスタイルを取ったわけですね。教える、イエスが教え、弟子たちがそれを聞いて学ぶという形の会話であります。またイエス様がこの弟子たちとですね、問答をする場面なんかも出てきます。弟子たちがいろいろと質問をして、それに対してイエスが答えると、そのようなイエスと弟子たちとのやり取りのことを、まあ、対話、こういう言葉もありますよね。対話と呼ぶことができます。でこのところ私たちが読んでおります、日曜日ごとに読んでおります福音書というのは、こうした対話の場面がとても多くありましたけれども、今日のところは少し趣が変わっております。イエスが相手をしているのはファリサイ派という人たちでありました。で、この内容をざっと今ご一緒に朗読をしたわけですけれども、これは対話と呼ぶにはちょっと気が引けるかなという感じを私はいたします。これ対話というよりむしろ議論、対話も議論も話し合いなんですけど、この二つは全く異なった話し合いですよね。対話と議論。対話というのはお互いが相手を理解しよう、そういう姿勢で臨みます。先生と弟子という関係であるならば、教えながら両者が対話するんです。対等の関係ならば、互いに相手を受け入れながら会話をする、これがまあ対話ですよね。互いに分かり合おうとする、私はあなたのことを分かろうとする、あなたも私のことを理解してねという姿勢が、まあ対話の前提かなと思うんですけど、議論となるとそういう前提はないです。間違っているならそれを指摘するというのが、まあ議論ですよね。ですから、まあ反論が飛び交う、そして話し合いの中で意見が衝突する、場合によっては両者が対立をするということが起こります。イエス様はよく議論をしました。今日のところも含めて何度かそういう場面が出てまいります。で、議論をする相手というのは、まあ、今日も出てきましたファリサイ派の人たちですとか、律法学者ですとか、祭司ですとか、長老と呼ばれる人たちが相手となって、まあ、議論をしたわけであります。いずれもこのユダヤ教の指導的な立場にある人であります。じゃあなぜイエス様が今日のこのテキストの中でそういう人たちと議論をする羽目になったのかというとですね、このユダヤ教の指導者たちにとってイエスという存在が 無視できなくなってきたからです。ほかっておけなくなったからです。イエスが民衆に神の国の話をする宣教活動をしていくうちに、まあ、今日のテキストにも書いてありましたが、おびただしい人々が集まってきたんですね。病を癒したり奇跡を行ったり、そういう噂を聞いた人たちが我も我もとイエスのところに詰めかけていったんです。そしてイエスの話に耳を傾けた。そんな中でイエスのこの語る言葉の端々にはですね、このユダヤ教の指導者たちに対する批判もありました。そうなるとファリサイ派とか長老派とか指導者の人たちはもう黙っていられなくなるでしょうね。ほかっておけない。ですからもう今日のこの議論も最初から対決姿勢なんであります。イエスを試そうとしたのだっていうふうに書いてありましたね。さて議論の中身に入りましょう。夫婦関係についてであります。夫婦関係が議論の中身。夫婦関係というのは、最も身近で関心が集まる話題の一つ。それは今も昔も変わりません。で、この夫婦の話し合いっていうのはですね、先ほど一番最初にこの会話がいろいろあるというお話しましたが、その中のこう全てが含まれているだろうなというふうに思います。おしゃべりあり、対話あり、議論あり、さらに議論が高じて喧嘩あり、これが夫婦関係ですよね。ファリサイ派の人が離婚問題を取り上げて今イエスと議論をしようとしています。夫が妻に離縁を言い渡すことは立法にかなっているかどうかというのが命題であります。そしてモーセの律法によりますと、今日のテキストを読めばそれが書いてあるんですが、モーセの律法によればそれは許されるというふうに書いてあります。このモーセの律法というのはもっと具体的に言うと旧約聖書の申命記なんですけど、書いてあるんですね、このことが。じゃあそもそもなぜこの離婚問題がここで問題なのか、なぜこれをファリサイ派の人たちはイエスとの議論に利用したのか、取り上げたのか、そんなことをちょっと思ったんであります。なぜこの話題でイエスを試そうとしたんでしょう。どうやら当時ファリサイ派の人たちの間では、この離婚離縁をどう見るかについて意見が分かれていたようで、彼らの間でもしょっちゅうこれが議論になったようなんです。つまり身近な話題だったわけですね。言い方を変えれば、ファリサイ派の人たちはこの離婚問題についてこの議論に精通していた。しょっちゅう議論してたから、話の展開がしやすかったんでしょうね。ですからイエスがどう答えるかを見るのにはもう格好の話題だったんだと思います。さて案の定イエス様はまんまとモーセの律法を引き合いに出してまいりました。モーセはあなたたちに何と命じたか。先ほども言いましたが、これは申命記です。申命記の24章にある一節を取り上げて、でそこには先ほど言ったように認められている、離縁が認められているということを、イエス様もファリサイ派も確認するわけですね。両者が お互いにそれを、まあ、確認をするんであります。ここまではファリサイ派の人たちのおそらく想定内だったろうと思うんですね。けれどもイエス様の次の一言はファリサイ派が想定できるものではありませんでした。何と言ったか、あなたたちの心が頑固なのでモーセはこのような掟を書いたのだ、こう言ったんですね。これはイエス様の独創的な一言であります。ファリサイ派の人たちはモーセの律法に対してこんなことは口が裂けても絶対に言いません。ですからイエスの律法の解釈というのがファリサイ派に比べるとかなり自由だったということが、まあ、この一言でも見えてまいります。心が頑固、固くなな心、まあ、ファリサイ派の人たちのそうした頑固な心というのをですね、今イエス様は戒めているわけですけど、まあ、この固くなな心っていうのは一つのテーマと取り上げてそれを深めて説教にすることもできますけど、今日はそこには行かずにですね、このテキスト全体を大きく捉えて考えてみたいと思うんですが、この離婚問題の前提となるイエスの時代のユダヤ社会のことをまずは指摘しておきたいと思います。多くの方がご存知のようにイエスの時代のユダヤ社会は男性中心社会であります。で、男性という時それは男の子は入りません。大人なんですね。いやいや、それは2000年前のイエスの時代だけじゃないでしょ、今もそうだ、どうですよというふうに言った方がいいのかもしれません。そもそもこの申命記24章の律法がそうであります。夫が妻に離縁を言い渡す、夫の立場からしか書かれていないんですね。今日の価値観からすると妻が夫に言い渡すという場面も場合もあって当然なんですけど、それがないのが旧約聖書、男性中心社会、そして旧約聖書の律法、この2つをファリサイ派は土台としていたんであります。そこに立って彼らは仕事をしていた、もう揺るがないものとしてそれはあったわけですよね。一方のイエス様はどうでしょうか。今日の福音書の後半を見てほしい。子供たちを祝福する場面です。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そう言って子供を抱き上げ手を置いて祝福された。これが今日の福音書の後半にありました。小さな命に対するあふれんばかりのイエス様の憐れみと慈しみ、これはここだけではありません。新約聖書全体の中にそれがあります。小さな命とは誰か、まず思い浮かぶのが女性や子供であります。だったら大人の男性はみんな優遇されているのかというと、決してそうでもないでしょう。立場の弱い男性も 当時いたでありましょうし、今だっています。小さな命を生きている人というのは社会にたくさんいるんです。女性と子供を社会の中心から外そう、そういう傾向はイスラエル社会だけのことではないということを報道を見ていてつくづく思います。世界中がそうです。そして日本もそうです。最近は使われなくなってきたと思うんですけど、女子供という言葉ありますよね。女子供、あまりいい響きがしません。で、辞書を調べたらその定義はちゃんと今も載っていて、こう書いてありました。女子供、女と子供、取るに足りないという意味や足手まといになる意味で引き合いに出されることが多い。このように辞書に書いてありました。辞書に書いてあるから、まだ日本の社会にもこの言葉が完全に廃棄されていないということがわかります。そうしたイスラエル社会を向こうに回して、イエス様は今ファリサイ派と議論をしているんであります。それゆえ立法に立てついてですね、あなたたちの心が頑固だからモーセはこういう立法を書いたんだ、だこういうふうにこう言えてしまうわけであります。そうは言うもののイエス様は旧約聖書の立法を無視したわけではありません。その伝統を引き継いでいます。旧約聖書から主なる神様、父なる神様を崇めているんであります。イエス様が基とした旧約聖書の立法は何だったか、ここの議論の中でね、イエス様が引き合いに出したもう一つの立法があります。それは創世記の言葉ですね。あのね、創世記というのもこれはモーセの立法っていうんですよ。立法の感じがしませんけど、これも立法なんですね。天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れて妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせたてくださったものを人は離してはならない、結婚式の時に必ずと言っていいほど読まれるよく知られた聖句がここに載っております。今引用しましたこの創世記の言葉ですが、ここには2つの大きなメッセージがあります。一つは人間は神様によって作られたということが書いてありました。もう一つはその命は男と女があるということが書いてありました。さて、LGBT という現代の悩ましい問題がございます。自分の性別が男なのか女のか、女なのかよくわからないっていうのがこの LGBT、まあよくわからないということで最後に Q をつけて LGBTQ なんて言ったりもしますけど、まあ、本人の自覚、それと体つき、医学的に見た男性女性、ここにズレがあるというのが、まあ、この問題の根幹であります。それが明るみになってきたのが LGBT。 それでこのズレの問題を聖書に照らし合わせて考えることもできるんでしょうけど、一体それにどれほどの意味があるのか私には分かりません。 あまり意味がないと思います。離婚問題が現代社会のうずきであることは言うまでもありません。じゃあこの今日の離婚の問題、このうずきを今日の福音書とモーセの律法を参考にしながら結論を出すなんていうことができるでしょうか。それと同じようにLGBT についても聖書はこう言っているから答えはこうだと、そういう話にはなりえません。福音書に話を戻します。11節の言葉にも触れておきたいと思います。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にするものは、ですから男ですよね、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にするものも姦通の罪を犯すことになる。よく読むと、これは家に帰ってから弟子たちの間で始まった議論のようであります。ファリサイ派の議論が終わった後、また家に帰ってですね、まあ、彼ら共同生活をしていて、やっぱこの話、この話題がもうホットで、そこからこう、もう皆さんそのことが頭に残ってたんでしょうね。持ちきりになったわけであります。離縁についての話題で。で、その時、イエス様が語った言葉が今のこの11節なわけでありまして、まあ、貫通の罪という重々しい表現となっておりますが、まあ、これも先ほどと同じでして、この言葉をそのまま今の私たち、この11節をですね、そのまま今の私たちに当てはめてですね、イエス様がこう言っているんだから離縁はダメだ、そんなことを夫婦関係で悩む現代人にぶつけることができるでしょうか。けれども、もう一方でですね、離婚を安易に考える傾向への戒めとしては、これはとても大きな意味がある言葉だと思います。この発言で一つ注目をしたいのは、イエスは夫が妻を離縁する場合と妻が夫を離縁する場合の両方について、まあ、言及をしている点ですよね、まあ、公平に見ていることが分かります。この旧約の律法からも自由になっているのが分かります。大切な価値観です。そういう視点をイエス様は絶対に外さなかったのであります。今日のテキストは、福音書はなかなかこう悩ましい御言葉でありましたが、こんな議論からもイエス様の人となりを見ることができました。イエス様の人となりというのは神様の御心のことであります。私たちのうずきの中からも神様の愛と慈しみに触れることができたのではないでしょうか。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉によって世界が作られ、そして命の神秘を私たち一人一人がいただき、それが長い長い年月にかけて心が開かれていって住みよい社会ができるようになっていますけれど、まだまだ私たちの社会の中に共に生きていくときに多くの課題、悩み、うずきがございます。どうか神様、イエス様の人となりからあなたの御心を汲み取って、この難しい 世の中を対話をしながら歩んでいくことができますように、私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。